14、可決した意見書、要旨。議会は10月19日の本会議で3件の意見書を原案の通り可決しました。意見書とは、市の公益、市民の日常生活に関わる公共の利益に関する事項について、議会の意思として議決し、国会または関係行政機関に提出するものです。1件目、脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラーエコノミー、循環経済の推進を求める意見書。政府は脱炭素と自然再興に貢献するサーキュラーエコノミーの実現のため、次の措置を講じるよう強く求めます。1. 資源循環促進のための制度の創設、精錬技術の開発や施設の整備を促進すること。2. ライフサイクル全般での環境負荷低減等の実現を目指して、動脈産業と静脈産業の連携による資源循環ビジネスモデルの普及を促進すること。3. 建築物等の長寿命化やリノベーションによる価値の最大化を図るために、新たな基準の設定や優遇税制の創設を図ること。4. リファービッシュ品の製品安全担保等に関する環境を整備し、リコマース関連ビジネスを育成するとともに、シェアリング等のサービスの普及拡大を図ること。5. 森林循環経済の実現や、高齢化に伴い増加している紙おむつのリサイクルの普及に向けた自治体や事業者の取り組みを支援すること。6. 紙資源循環の推進のため、古紙がより多く回収・利用される環境を整備すること。7. 衣類の循環配慮設計を促進すると同時に、リサイクル素材を活用した衣類を政府や自治体が積極的に使用することで、衣類の循環市場を構築すること。8. 建設廃棄物の再資源化を水平リサイクルやアップサイクルへと転換し、資材の量と質の両立を図ること。9. 自然関連財務情報開示タスクフォース及び気候関連財務情報開示タスクフォースに対して、これら組織が行う作業の算定基盤の創設等を率先して求めること。提出先、環境大臣、経済産業大臣、国土交通大臣。2件目、ブラッドパッチ療法、硬膜外自家血注入療法に対する適正な診療上の評価等を求める意見書。政府は現状を踏まえ、脳脊髄液漏出症、脳脊髄液減少症の患者への公平で安全なブラッドパッチ療法、硬膜外自家血注入療法の適用に向け、次の措置を講じるよう強く求めます。期 1. 脳脊髄液漏出症、脳脊髄液減少症の症状において、約 10% は起立性頭痛を認めないと公的な研究でも報告があることを受け、診療報酬の算定の要件の注釈として、本疾患では起立性頭痛を認めない場合があると加えること。2. ブラッドパッチ療法、硬膜外自家血注入療法の診療報酬において、X 線透視を要件として、漏出部位を確認しながら治療を行うことを可能にするよう、診療上の評価を見直すこと。提出先、 厚生労働大臣、国土交通大臣、文部科学大臣。3件目、下水サーベイランス事業の実施を求める意見書。新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行後、感染者数の把握方法が定点把握に変更されたこともあり、正確な感染状況が見えづらくなっています。今後起こりうる感染状況のピークや傾向を把握するためにも、また新たな感染症に対応するためにも、下水サーベイランス、疫学調査を全国の地方公共団体の下水処理場で実施すべきです。感染症対策においては、適切な検査を正確に行うことが肝要ですが、PCR 検査の実施などでは、感染者が自主的に検査を受けなければ、陽性者を特定できないため、各地域の感染の広がりの傾向をつかむことはできません。しかし、下水サーベイランスを活用すれば、当該地域の見えない感染状況を見える化できるため、感染拡大の初期段階においては、医療機関の検査報告よりも早く兆候がわかる可能性があり、その後においても感染規模や感染者数増減の傾向を把握できます。また、内閣官房が令和4年度に実施した下水サーベイランスの活用に関する実証事業でも、その結果報告において、将来の感染状況の予測によって、市民への注意喚起や地方公共団体の体制整備に活用できる可能性があると明記されたところです。よって、政府は令和5年9月1日に発足された内閣感染症危機管理統括庁を司令塔とし、厚生労働省、国土交通省及び各地方公共団体と連携しながら、早急に下水サーベイランス事業を全国展開するよう強く求めます。提出先、国土交通大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、感染症危機管理担当大臣。